尊内美術の時間。美術を身近にする番組、尊内美術の時間。第99回はヒエロニムスボスについて、尊内プロジェクトラチがお送りいたします。さて、今回はボスを取り上げていきます。第99回ですね。ボスと言われてなんとなく強そうな名前な感じしますよね。あるいは聞いたことなかったとしてもなんとなく耳なじみがあるので、聞いたことあるんじゃないの私っていう風に思わせてくれる名前なんじゃないかと思います。それぐらいインパクトのある方なんですけど、インパクトがあるのは名前だけではありません。この、ヒエロニムスボスの作品もかなり独特で印象に残る、そういう作品なんですね。で、なんでかというと、美術史上どこの誰とも関連性が見られない巨匠と言われているからです。いやー、ボスすごいですね。名前だけじゃなくって作品もかなりね、特筆しているのではないでしょうか。このボスの作品っていうのは後々ボスの後に、真似をされたりとか複製をされたり、あるいは印刷をされたりっていうことはあるんですが、ボスがどこから、あるいは誰の派閥からこの画風にたどり着いたのかっていうところはかなりミステリアスで謎が多いとされています。もうどこにも属しているような風ではないっていうのがこのボスの特徴なんですね。この番組尊内美術の時間では、例えば86回にブリューゲルという方を取り上げました。このブリューゲルも、初期の頃はこのボスに似せて作品展開をしていきました。そんな感じで今回99回はヒエロニムスボスね、気になりますよね。どういう人なのかっていうところをピックアップしていきます。こんな風にそんな美術の時間というのは毎回一人の画家にフォーカスして番組を展開しています。無料でご視聴できるポッドキャストでは美術史、美術の歴史を中心にお話をしていて、有料でできる、audiobook.jp の方では、それにプラスアルファした話を展開しています。ということで、ポッドキャストの購読並びに audiobook.jp のご視聴をどうぞよろしくお願いします。今回、このボスを取り上げる上で実は、メールをいただきました。このメールがきっかけで今回じゃあ取り上げようかなって思ったので、ぜひそちら、ご紹介させてください。吉江さんからいただきました。ありがとうございます。ラチさん、こんにちは。この間は番組内でルドンの質問に答えてくださりありがとうございました。嬉しかったです。今回はラチさんが次は何を話そうかなと時々つぶやいていらっしゃるので、思い切っていろいろリクエストさせていただこうと思います。リクエストはたくさん送られてきていると思うので、気が向いた時にお話しくださると嬉しいですといただきました。これでね、いくつか画家を取り上げていただいた方の中で、まあ、ヒエロニムスボスというのがあったので、あ、じゃあちょっとやってみようかなと思いました。で、その続きとして、私は絵画に興味はあったものの、絵を見るだけで時間とお金を使う理由までは分からず、30過ぎるまで絵画展に行ったことはありませんでした。育児の息抜きに読み始めた、中野京子さんの怖い絵シリーズから、絵画を実際見てみたくなり、絵画展に時々行くようになりました。最近は中学生の娘がデザインに興味を持ち始めたので、また興味が広がってきているところです。ラチさんの歴史的な解説ありきの説明は広い視野で理解を深めやすく、ルネサンスやゴシックって何？どこから湧いてきたの？という疑問がやっと解けました。ありがとうございます。大学では美術の座学をあまりやらないということでしたが、ラチさんはどうやって美術の座学を学ばれたのでしょうか？とても気になります。質問ばかりになってしまい申し訳ございません。これからも配信楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。で、こういうメールをきっかけに、今回も展開をしていきますのでよろしくお願いします。今回ご紹介するポイントは主に3つですね。1つ目に画家ダイジェスト、今回はヒエロニムスボス、どういう人だったのかなっていうのをお話ししていきます。そして2つ目は代表作ピックアップ。今回ボスの代表作といったらやっぱりこれが外せないんですよ。快楽の園です。今回は快楽の園を、ピックアップしていきます。そして3つ目は、audiobook.jp の限定配信とさせていただきますが、3つ目は、ラチ流、美術史の学び方と ということで、まあ、99回なのでね、なんか私的にどうやって勉強してるのかなっていうのをまとめようかなと思います。先ほどご紹介させていただいた吉江さんの質問にもありましたけど、ラジさんはどうやって美術の座学を学ばれたのでしょうかっていうところがあったので、じゃあせっかくだしちょっとやってみようかな。まあ、そんなにね大それたことをしているわけではないんですけど、まあ一くくりにまとまってるのはいいのかなと思ってちょっとお話ししようかなと思います。で、次回は第100回なので、ちょっと私もまあ、何を話すかはもう決めてはいるんですけど、ちょっと私もドキドキしながら今回も収録させていただきます。どうぞよろしくお願いします。ということで本編に入っていきましょう。さて、今回は、ヒエロニムスボス、画家ダイジェストとしてやっていきます。この人は1450年ネーデルランド出身。ネーデルランドって言っても現在のオランダあたりだそうです。で、この1450年っていうのは、きっちり50年生まれですっていうことではなくて、まあ、15世紀半ばぐらいだよねっていうところで、1450年だそうです。で、この1450年から1516年に生きた人なんですけど、これ実は、レオナルド・ダ・ヴィンチとほぼ一緒なんですよ。1452年がダ・ヴィンチ生まれて1519年に亡くなられてるので、ほぼほぼ、まあ、1450年というのがボス的にはすごい年代としてはちょっと曖昧なので、下手したらダ・ヴィンチとタメかもしれません。で、このレオナルドとほぼ同年代であるにもかかわらず、ボスの作品っていうのは、オープニングでも少し話をしましたけど、美術史上どこの誰とも関連性が見られないっていうぐらい、かなり独特な画風を手に入れているんですね。ほうほうほうと。まあ、レオナルドは、まあ、この時代のね、主流派と言ってもいいんじゃないでしょうか。このルネサンスという時代的にも大変革な時代にもう王道を歩んできた人ですよね。それに対して、まあ、ボスっていうのは、まあ、マイナーなわけですよ。描き方もそうですし、あとは、活躍した場所というのも、レオナルドと比べるとマイナーだったかもしれません。このボスというのは、ずっと地元で活躍した人なんですね。先ほどネーデルランド出身ですよって言いましたけど、このネーデルランドでね、地方民としてずっと活躍をして、で、都会に行くこともなく、そこで生涯を過ごすことになります。で、都会に行けば刺激的だっていうことも知ってはいましたけれども、ボスとしては、まあ、地元の魅力っていうのを十分に知っていた。だからこそ、地元で絵を描いて活躍をしてっていう風になっていったみたいです。で、このヒエロニムスボスっていうこの名前も、ヒエロニムスが本名のラテン語表記であって、ボスというのは、故郷の略称だそうです。スヘルトンヘンボスの略としてボスを使っているので、まあ、スヘルトンヘンボスのヒエロニムスさんということになりますね。じゃあ、このボスさんがなんで都会っ子に行かなくって地元でいたかっていうと、まあ一つとしてはあんまりお金に困ってなかったみたいなんですね。まあわざわざ都会に行くほどでもなかったのかなと思います。まあ、お父さんが画家であって、それを引き継いで、まあ画家になっていったので、まあ絵も描けたと。で、結婚も30でいいとこのお嬢さんと結婚をして、まあお金にも困っていなかったと。で、聖母マリアを警護する宗教組織に長年所属していたみたいなんですけど、そこでも、まあ、エリート会員としてね、まあ、社会的地位も高かったと言われているんですね。なので、ボスさんとしては、まあ、自分で手に職もあったし、結婚もいい感じになったし、で、社会的地位も高かったっていうような生活だったみたいです。で、この生涯地元で過ごしたっていうところは、かなりこの主流派、レオナルド・ダ・ヴィンチのような主流派とは全く違う毛色の魅力が育まれた一つの理由になるんじゃないかなと思います。まあ、ネーデルランドなので、土地的には北方ルネサンスに当たるかと思います。なので、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチみたいに、イタリアのルネサンスと直接比較をできるわけではないんですけど、まあ、とはいえね、その時の主流である ルネサンスっていう大きな波にそぐわずに地元で活躍できたからこそ、お金にも困っていないし、自分でね、画家として確立をしていこうって奮闘していたわけではなく、かなりのびのびと絵を描いていた。だからこそこの独自性が生まれてきたんじゃないかなというふうに思います。で、あと私がこれに注目をしたのは、この宗教組織に長年所属していたっていうところが、私はへーって思ったんですよね。なんでかっていうと、ということは、ボスさんは正当なキリスト教徒であったっていうことなんですよ。で、ボスの作品をパッて見たときに、かなり奇妙奇天烈な描き方をしているし、それまでの主流派と比べると、かなり描き方っていうのも独特だし、この人はかなり異端児なのかな、なんか変な人なのかなって思ってたんですよ、作品を見ていると。だけれども、ちゃんと宗教の、従来の宗教的主題っていう描き方っていうのもちゃんと理解をしている、まあ、キリストの卓形なんかも書いているらしいんですけれども、まあ、そういうね、今までの文化的な脈っていうのもちゃんと持っている。で、その上で、自分の独自性を展開をしているっていうことなので、すごくね、独自理論だけで展開をしていたわけではないのかなっていうふうに思いました。で、このスペインのね、フェリペ2世もこのボスさんがお気に入りだったみたいで、ということは、このフェリペ2世ってハプスブルク家の人なんですけど、この人は、敬虔なカトリック教徒さんだったみたいなんですね。で、その宗教どっぷりな人たちに、お気に入りになるっていうことは、やっぱりこの宗教の、背景っていうのをちゃんと理解した上で絵が描ける人だったんじゃないかなというふうに思います。これがね、私は個人的にはびっくりしたんですよね。まあ、もちろんね、宗教を信じているから正当だとか、信じていないから正当ではないとかっていう、そういう関連ではないんですけれども、なんだろう、もっと、自分独りよがりというか、自分の中だけで完結するような世界観で絵を描いていたのがボスなのかなって私は思っていたんです。ヒエロニムスボスで検索していただくと、なんとなく、あ、この人すごいなっていうふうに思うかもしれません。なんでかっていうと、この人は15世紀の人です。15世紀半ばに生まれて、まあ、15世紀とか16世紀頭までに活躍をした人なんですけど、この時代ってやっぱり、まあ、ルネサンスですから、もうルネサンスの絵画ってこういうイメージあるよねっていう、なんとなくのバックボーンがある上で、ヒエロニムスボスを見ると、なんだこの、全然違うじゃないかっていうところが、私はこうびっくりをしたんですね。ほうほう、じゃあこのボスがかなり独特な描き方をしている理由というのは、独自理論ではないと。じゃあどこからこれが生まれてきたのかって言ったら、私が注目をしたいのは、地方民であったっていうところなんですね。この、都会に行かない、都会に行けば刺激的だと知ってはいたものの、地元で、活躍をしていたっていうところ、地元では何が起こっていたかというと、この民話とか、大衆文化っていうところにかなりインスパイアを受けたみたいです。で、この地元では例えば挿絵入りの写本がこう売ってあったりとかね、あとは路上で、宗教的な、劇とか芝居とかが展開されていたみたいです。あとはこう物乞いがいたりとか、ちょっとジプシーみたいな人もいたみたいなんですけど、そういうね、まあ、都会にはない地元ならではの、まあ、地元らしさっていうところからインスパイを受けていたみたいです。まあ、その寸劇とか芝居の中には、聖人が悪魔にそそのかされる描写とか、悪魔に苦しめられるような描写っていう、ちょっとグロテスクな描写もあったんじゃないかなっていう、そういうところから、インスパイアを受けて作品に展開をしていた。なので都会で活躍をしていた人たちとは全然見ている世界が違ったんですね。なので、その都会っ子の技術革新の波とか宗教改革の波で作品を作っていた、そういう脈略ではなくって、もっとね、筆使いとか表現方法っていうのがかなり自由で生き生きとしていた。これがボスの独自性を作っていった、形成していったものだったんじゃないかなというふうに思います。このヒエロニムスボスっていうのは、まあ、ブリューゲルの回86回でブリューゲルっていうね、別の画家を 取り上げたんですけど、それ以降は300年近く、忘れ去られた画家ではあったんですね。でどっちかっていうとこの15世紀とか16世紀っていうのはレオナルド・ダ・ヴィンチとかミケランジェロとかラファエロとかかなり、主流派の人たちっていうのが、光を浴びていたんですけど、19世紀の終わり頃にこのヒエロニウス・ボスっていうのが再注目されたんですね。でこのボスの存在がこのルネサンス期の幅をめちゃめちゃ広げたなっていう風に私は思いました。でその広げた理由として、あ、こういう背景があったんだ、地元でいたんだ、地元に、劇とか芝居とかっていうそういう民話的な大衆文化からインスパイを受けて絵を描いてた人がいたんだな、しかもその人は地元的にはかなりインテリであるし、まあ裕福でもあった、でお父さんも画家だった、まあ、ちゃんとしたバックボーンがありながらインスパイを受けたところが違った、だからこそこのボスの作品があるんだなっていう風に思いました。いやーそれね面白かったんですよね。あの一側面だけではない、やっぱり、時代いろんな、文化がごちゃ混ぜになっていたっていうところがこのボスを通じて私は分かったので、すごく面白いなと思いました。これが、ボス画家ダイジェストですね。そして二つ目は代表作ピックアップ。今回は快楽の園という作品をピックアップしていきます。いや、ボスと言ったらこの作品と言ってもいいのではないでしょうか。三連祭壇画っていう、観音開きでパカッと開いて、その内側に三枚の絵がありますっていう絵なんですけど、まあ、かなりね大きい作品です。でその大きな絵の中にもうちっちゃい人々がポチポチポチポチっていっぱいいて、でそれで、まあ、快楽の園ですから、まあ、園をね描いているんですね。で3面ある中で、まあ、左側の場面と中央の場面、そして右側の場面、それぞれが、違う世界観を説明をしていて、それで3枚合わせて何が言いたいのかっていうところを表現している、こういう作品になります。一つ一つ話をしていきますと、まず左側、観音開きの左側っていうのは、アダムとイブと神らしき人が、描かれています。まあ、これはアダムとイブらしいんですけど、でそのアダムとイブの周りにはもう本当に見たこともない奇妙奇烈な生き物がうっちゃうっちゃいて、でそのアダムとイブの奥側には、まあ、よくわかんない、もうなんだろう、すごい建物とか、すごい景色が繰り広げられています。で中央にはもうかなりね、中央にはかなり人がごった返しています。まあ、皆さん裸なんですけど、裸の人々がぐっちゃぐっちゃしていて、まあ、ごった返している、これが快楽と言っていいのではないでしょうか。でこの場面では、初期とか中期に見られるような空気遠近法、あ、空気はないな、遠近法らしきものが、展開されています。それまでの、ルネサンス以前、中世というのは人の大きさっていうのは遠くにいたとしても近くにいたとしても全く同じ大きさで描かれているっていうのが中世の描き方だったんですね。どちらかというと神様は大きく描く、人々は小さく描くっていうような、かなり統一された大きさでポンポンポンってありました。遠近法も何もない状態ですね。なんですけれども、このルネサンスの時代に遠近法っていうのがどんどん開発をされていきます。プロトルネサンス14世紀ぐらいから、まあ、遠近法、遠くのものと近くのものを描き分けようっていう描き方が作られていくんですけど、このボスの快楽の園にもその遠近法らしきもの、まあ、発展途上の遠近法っていうのが見られてきます。例えば、人の大きさっていうのが遠くのもの、遠くにいる人々っていうのはちょっと小さく描かれているんですね。まあ、遠くのものをぼかすとかっていう描き方はまだしていない段階なので、まあ、まだまだ、空間作りをまだしようとし始めているのかなっていうような段階なんですけれども、まあ、そこの辺のね時代的な、描き方っていうのもなんとなく見えてくるかなと思います。そして右側だけがかなり暗い画面を描いているんですね。左側と中央っていうのは、緑が青々としていてすごくね華やかな画面になっているんですけど、暗くて右側はかなりおどろおどろしいような描き方になっています。人々はいるんですけどかなり無秩序でありますし、すごいね、いろんな人たちが苦しんでいるような 画面になっています。でその人々の苦しみを、私たちは情が映らない位置ぐらいでこう俯瞰して見れるような、そういう作品になっています。でこの人々の表情っていうのはかなり無表情であるんですけれども、それでもね、みんな楽しそうだな、中央の画面は楽しそうだな、右側の画面はかなり苦しそうだなっていうのが分かる、そういう描き方をしているんですよ。まあ、人々の表情が無表情っていうのはこの時代、15世紀ではまあまああり得ることなんですよね。どちらかというと、顔芸をしだすのは17世紀のバロック以降ですから、それまではみんなこうのっぺりとしたもう何の感情もないような表情をなんとなくしているんですね。まあ、だからこそモナリザがすごかったんですけど、まあ、そういうふうに、人々の顔の表情ではなく、そうではなく、なんか苦しそうとか楽しそうっていうのが表現できている、それが快楽の園なんじゃないかなというふうに思います。でなんでこういうね、無表情であるのに快楽であるとか苦しみであるっていうところが伝わるかっていうと、まあ背景のストーリーがちゃんとしていますよとか、まあボスが仕掛けた、構成の妙っていうのがここに現れているんじゃないかなというふうに思います。男女が肉欲の罪を犯した償いとして、神様から与えられた地上の楽園、地上の楽園は中央の画面ですね、地上の楽園を追放されて恐ろしい地獄へと追いやられた。恐ろしい地獄というのが、画面右側の、暗い画面になるかと思います。これを表現しているのだそうです。ほうほうほうと、この快楽のそのパッと見た時にもうつかみどころがないというか、私はどう解釈すればいいんだろうっていう風に最初思ってしまったんですよ。だけど、あ、アダムとイブっぽいものがいるとか、まあ、時系列的に、左から右に行くんだなっていうのが分かってくると、あ、こういうことが言いたいんだな、で調べてみると、あ、男女が肉欲の罪を犯した償いとして地獄に行ったんだっていうストーリーがわかる。そうすると、あ、このボス何が言いたいのかなっていうのがしっくり入ってくる。それで、美術鑑賞、その作品の、細部を、辿ることができる、準備ができるんじゃないかなと思っています。いやー、この快楽のその一個見るだけでもうボスのすごいところをいっぱいわかるんじゃないかなと私は思うんですよね。やっぱりこの時代、15世紀半ばに生まれた画家としてはかなり独特な画家ではあったと思うし、もっと19世紀とかの画家じゃないのって最初思っちゃったんですよ。なんですけど、あ、地元にいたからなんだとか、あ、もともと宗教的なね、ベースはみんな共通のものとしてベースがちゃんと持っているんだっていうところが分かると、ボスまた違う見方ができるんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。メールをご紹介させていただきます。パックスケの父さんからいただきました。ありがとうございます。ラチさんこんばんは、パックスケの父です。100回を目前にして聞き放題4位おめでとうございます。まあ、この聞き放題4位っていうのは、オーディオブックドット JP さんの聞き放題ランキング、おそらく週間なのかな、まあ、不定期で、更新されるんですけど、それの聞き放題良いおめでとうございますということでありがとうございます。私自身も楽しく聞いていますが、他にもたくさん聞いている人がいると思うと勝手に嬉しくなります。ありがとうございます。あと、お誕生日もおめでとうございます。98回の小原古村、画像検索してみてびっくりしました。これが木版画、言われなければ普通の絵かっこ日本画だと思ってしまいます。全く聞いたことがない名前だったので、新しい世界に触れることができてよかったです。というか、今までの美術の時間で一番気になったかもしれません。これ嬉しいな。早速図書館にあった小原古村の、ミクロコスモスという本を予約しました。誰か借りてた。あ、借りてらしたんですね。まだ図書館がね、私の地元再開したかな。図書館やってくれないとね、番組作るの大変なんですよね。作品も気になりますが、最高の彫師、摺師の方々も気になります。どんな感じで制作していたのか、周辺の詳しい話も知りたいです。 あと先日バンクシーが発表された作品で議論が起こっていましたね。私は皮肉を込めていると思っています。医療関係者へリスペクトしていることには疑いは全くないのですが、ヒーロー視している部分には世間への批判だと思います。でもそういう議論も含めてのバンクシーの想定内なんだろうなとも思っています。ではといただきました。ありがとうございます。この98回の先週ですね、小原古村、まあマイナーっちゃマイナーなんですけど、日本ではあんまり、メジャーではない絵師さん、まあ木版画家なんですけど、まあちょっと私が好きなのでね、ピックアップさせていただきました。この小原古村に対しての感想メールもいっぱいいただきまして、本当にありがとうございます。なんかやってよかったなと思いました。あんまりね、聞いたことない名前の人ってちょっとね、えってなっちゃうかなと思ってあんまり言わなかったんですけど、まあ、こうやってね、魅力を感じていただいてメールいただけることが本当にありがたいです。ありがとうございます。まあ、バンクシーはね、バンクシーの回も私この番組でやりましたよね。でそれで、まあ、なかなかね、議論が起こっていましたけれども、どれのことを言ってるのかな、ステイホームの、作品なのかな。まあ、そのバンクシーが、自粛をしているということで家の中でね、作品を作って、で奥さんに怒られるっていうのをやってましたけれども、まあ、それはそれでね、面白い試み、まあ、アーティストとしてはね面白い試みなのかなと思っていました。他にもなんか他のやつかな、まあ、また、どれっていうのがあったら教えてください。こんな風に、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで、あともう一つちょっとお知らせがあります。こちらの番組、そんない美術の時間並びにそんないプロジェクトの各番組はですね、ポッドキャストとオーディオブックで、配信をしていたんですけれども、今回、スポティファイでも聞けるようになりました。ありがとうございます。内容としてはポッドキャストと一緒なので、まあ、audiobook.jp の限定配信は Spotify では聞けないのですが、まあ、ポッドキャストと同じ内容が Spotify でも聞けるようになりました。なので、ぜひそちらも聞いてみてください。まあ、聞きやすいのでね、聞いていただければいいかなと思っています。まあ、選択肢として、ポッドキャストがあります、audiobook.jp があります、Spotify がありますっていう風にしているので、まあ、お好きなものを選んで、ぜひ聞いてみてください。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。